説教、罪人を招くと題して、新井純牧師です。
マルコによる福音書では、はじめに4人の漁師を弟子にした後で、5人目の弟子を招く物語が記されています。それが今日お読みいただいた箇所であります。その人の名はアルファイの子レビと言い、税金を徴収することを生業とする徴税人でありました。イエス様はいつものように群衆に御言葉を語られた後、通りがかりの収税所というところにレビが座っているのをご覧になりました。そして彼に声をかけます。私に従いなさい。4人の漁師たちを招いた時と全く同じように、ここには最小限の場面設定のことしか記されておりません。さらに言うならば、レビが徴税人であったということすら書いていません。彼が収税所に座っていたことから彼が徴税人であるということを推測できるだけであります。またレビにかけた言葉も至ってシンプルです。私に従いなさい。たったこれだけです。自分が何者であるのか、またなぜゆえに従ってきなさいと言われたのか、それが何を意味しているのか、声をかけてくれたこの方についていったら何がどうなるのか、さっぱりわかりません。4人の漁師の時には、それでも網を下ろしたら網が破れるほどの魚が取れたという奇跡的な出来事を漁師たちは経験しましたから、もしかしたらこの方は不思議な力、つまり神様の力、権威を持っておられる方なのかもしれない、そう想像できる理由がありました。でも今回はそうした分かりやすい理由もありません。ただ私に従いなさいとおっしゃられただけでありました。ところがこれもまた驚いたことに、レビはたったこの一言でイエス様に従っていきます。正確にはこの後イエス様を自宅に招いて食事を共にしたようです。この時レビは徴税人の仲間たちも呼び集めたと思われます。レビが自主的に招いたのか、それともイエス様がそう彼に促したのか、そのあたりは定かではありません。分かっているのはイエス様と弟子たち、そして多くの徴税人や罪人たちが同じ食卓をそこで囲んでいたということです。それをファリサイ派の律法学者たちが見ていました。そして弟子たちに尋ねます。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。これは単なる疑問というよりはかなり強い非難の響きを持った問いであったに違いありません。よく知られていることでありますが、徴税人は罪人とされていました。税金を集めるという人に嫌がられるような仕事をしていた彼らではありましたが、単にそういう税金を集めているから嫌われていたというのではなく、定められた分よりも多くのものを徴収してはその上前をピンハネしていたということも言われています。しかもそれを当時イスラエル民族を支配していたローマのために、帝国のために徴収し納めるのですから、税金を納める一般市民はなお面白くないわけです。憎き支配者の手先となって 同胞から税金を集めるとは何事か。そればかりか、その立場を利用して私腹を肥やすなどもってのほかだ。そのように思われ嫌われるのも仕方がないことであったでしょう。そんな彼らには心から友と呼べるような友はなかったのではないか。だから余計に一般市民との距離は離れていき、不正な税金の徴収さえも当然の仕返しと言いましょうか、まあ、そういったすさんだ気持ちに感覚になっていたのではないかというようなことを想像いたします。さらには異教の民であるローマのために仕えるということは、ユダヤ人としては全くもって罪人だとそのように考えるわけです。ですからそうした人々から嫌われていた罪人たちと同じ食卓、同じテーブルにつくなどということは到底考えられることではありませんでした。従いまして、ここでファリサイ派の律法学者らが弟子たちに尋ねた、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのです、するのかというこの質問は、当時の常識から考えれば至極当然の質問であったと言えるでしょう。たとえそれが非難するような口調であったとしても、皆の同意を得られるようなそのような非難であったと考えられるわけです。これを聞いたイエス様がお答えになりました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると。これは当時よく知られていたことわざであったというふうに言われています。今の時代に照らし合わせてもその意味を悟るのは簡単でありましょう。お医者さんのお世話になるのは病気の時であって健康な時ではありません。みんなが医療保険の適用を受ける国民皆保険制度というのが充実している私たちの国では、毎日病院に通う高齢者の方々が病院の待合室で、今日は誰々さんが見えないね、どっか具合でも悪いのかねというような、そういう話をしているというジョークがあるぐらいですが、普通は病気になった時にこそ病院に行き、お医者さんの診察を受けるものです。まさに医者を必要とするのは病人であります。この言葉に照らし合わせると、徴税人や罪人は病人ということになります。先にもお話ししましたように、彼らが定められた分以上のものを取り立てて私腹を肥やしていたとするならば、これは誰が何と言っても罪でありますし、その罪を犯している彼らは罪人になります。そして病気の人に医者が必要であるように、罪人には罪から脱するために必要なことを諭し、かつ救い上げる方が必要であります。それがイエス様であるわけです。無論この時にレビとその仲間たちがイエス様を自分たちを罪から解放する救い主であると認識していたかどうかといえば、決してそんなことはなかったと思います。先の言葉はイエス様がおっしゃったことであり、招かれた者たちが認識していた事柄ではないんです。でもイエス様が救い主であるというふうに認識していなかったにもかかわらず、彼らがイエス様の招きに従って、そして食事の席にまで招待したというところに、この物語のポイントがあります。それは、招かれた徴税人たちはきっと嬉しかったんだろうということです。罪人とされて、忌み嫌われて、同じ ユダヤ人でありながらも救いから漏れた者として歩まなければならなかった彼らに、仲間内ではない第三者が親しく声をかけてくれた。しかも従ってきなさいという言葉によって、自分たちを罪人のとされたその枠から引き出してくださろうとする、そういう隣人が現れた。それだけで彼らはとっても驚いたでしょう。そしてそれはとても嬉しい驚き、喜びであったと思うんです。あくまでも勝手な想像ではありますが、その想像力をたくましくするならば、人の嫌がる仕事をしているだけなのに罪人扱いされ忌み嫌われることで、彼らは投げやりになっていた、そういう部分があったでしょう。そんな彼らに声をかけてくださるというだけで、これはとっても特別なことだったんです。ところがイエス様の生き方を見ますと、こういうことは決して特別なことではなかったというのが分かります。イエス様は誰であろうと構わず声をかける、そして誰の声にも耳を傾ける、さまざまな訴えにもきちんと耳を傾けてくださる方でした。たったそれだけのことにもかかわらず、たくさんの思いもよらない結果を実は導き出していったわけです。同じ徴税人を招く物語として、ザーカイのお話、有名なお話です。徴税人の頭であったザーカイも同じようにイエス様に招かれます。喜んだ彼はイエス様をもてなしながら約束しました。自分の財産の半分を貧しい人々に施す、そして自分が不正を働いていたらそれを4倍に返す。このことから分かるのは、人が噂しているように自分が不正をしているはずがないというザーカイの訴えであると、そのように考えます。もし彼が不正を働いていたならそれを4倍にして返すと言いますが、それは実際に不可能なことであって、そんな不可能なことを今しがた救われたと思った人が約束をするだろうか。彼はそんないい加減な人間だったからではなく、彼なりの身の潔白の証明だったと、そのように考えます。つまりザーカイは人々が言うような罪人ではなかった。それをイエス様は声をかけるという簡単な行為で人々の前に明らかにされたんです。同じように病や障害で苦しみ、その上それが罪のゆえであると、その報いを受けているのだと、そういうふうにされて罪人扱いされてきた人々のその声に耳を傾け、そういう圧力のもとで苦しみ続けることはない、そうした苦しみからもう解放されていいのですと、イエス様は声をかけて回られました。パッと見には罪人であったり、あるいは世間から罪人とされてきたけれども、でも実はそうではなかった、世の中の偏見であったり誤解であったり、そんなものによって苦しめられてきた罪人とされてきた人たちをイエス様は友となることによって解放してこられたわけです。当時の世間の人々の常識を覆していったのであって、人々の思い込みや偏見にメスを入れた、そう言えます。ですからイエス様がここで最後におっしゃった言葉は、私たちに鋭く迫ってくるように思うんです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。要するに、世の中から罪に定められてきたそういう人々に、 本当の愛とは何かということを伝え、世の中が罪人としてきたその人たちにこそ目を向けることで、世の中やそこにいるたくさんの人々にハッといろんな気づきを与えたんではないか、ハッとさせてきたんではないか。言い換えるならば、自分は正しい、自分こそは正しいと思っている私たちに、あなたは本当に正しいんですか、そう迫ってきているように思うんです。神様の前で正しいと言える人がいるでしょうか。そんな人はいないんです。私たちはみんな罪人なんです。でもイエス様が罪人を招くために来たというのであれば、招かれているのは罪人である私たち一人一人であるということがわかります。私たちがみんな招かれているんです。あとはその招きに応えるか否かということだけでしょう。私たちは自分が病気であるということにおそらくなかなか気づけないんでしょう。むしろそういう時の方が多いと言った方がいいかもしれません。本当は医者が必要であるということが分かっていないということが私たちにはよくあるんです。同じように私たちは招かれているということに気づかないこともあるかもしれません。その声に耳を塞いでいるということがあるかもしれません。自分が正しいと思い込むその傲慢さが、その招きの声から私たちを遠ざけてしまっているんです。でもそんな私たちにもキリストは絶えず声をかけてくださっておられます。私に従いなさい。その声真摯に耳を傾けるとき、その声を聞くとき、私たちは本当の意味で心から安らぎを得られ、素直に喜び、穏やかに新しい一歩を踏み出す信仰の決断を新たにすることができるでありましょう。一言祈ります。至難の神様、このひとときを感謝いたします。私たちは本当に愚かです。でもその心を打ち砕き、一から歩み出すそのきっかけをあなたはいつも作ってくださいます。何度も何度も同じ過ちを繰り返しながら、それでもなおあなたの声に耳を傾け、立ち返り、そして新しい一歩を踏み出す、その備えをあなたはいつも成してくださっておられます。どうか私たちが素直な心であなたの声に耳を傾けて、日々を平安のうちに歩み出すことができますように、互いに思いと祈りを合わせながら、その思いを分かち合いながら歩んでいくことができるようにしてください。あなたがいつも私たちに伴ってくださいますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。